刻は5時40分9秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。いやね、今日の、
はい、
投稿メッセージ、
はい、
テーマ、
はい、
ね、美術館、
美術館ですって。
ズバリ美術館といえば皆さんからの投稿をお待ちしております。
はい、
この番組はあの常連者の方々がね、あの、うん、すごい毎週いろんな投稿を、
うん、
バンバンとこう送って、
はい、
それで思いっきり盛り上がるわけなんですけども、
そうです、ね、
毎週ね、
はいはい、
だから逆にその初めての方がね、
うん、
なんかこうもしかしたらさ、
うんうん、
この強者ばっかりだから
、うんうん
ね、
はい、
そう思っててもしかしたらためらってる人がいるかもしれない。
そんなね、ためらわずに、う
ん、ためらわずに飛び込んでおいでって、もうリツコは待ってるから
っ、ね、待ってるよ、両手広げて待ってるよ
お願いしますお願いしますみたいな感じでね、飛び込んで、もう携帯とスマホでもうシュッとねメール送ることもできるし、
そうですよ、シュシュシュですよ、もう
こうね、
うん、
手間暇かけてファックスを書いていただいてもいいしね、
はい、そうですね、
うん
うんうん、
で今日のテーマは美術館といえばと、
ね、
え最近の中では結構オーソドックスで、しかもちょっと品がある、
こんな感じのテーマやった記憶ちょっともう最近ないですね、
ないですね、ないですね、
うん、
まあ、だから美術館ルーブル美術館がオープンしたらしいんですよ。1700何年だっけ
1793年
の今日、
今日ね11月4日、うん、はい、
ルーブル美術館がオープンしたらしいんです、
う
ん、
ほう、
そうそう、オープンさってパチンコ屋みたいな話言ってんじゃないですよ、ルーブル美術館ですよ天下の
ねえ、うん、そうです、あ、ルーブル美術館、モナリザとか、
そうですよ、よくご存知で、
そうですよね、
そうですよ、モナリザがあるとこですよ、
知ってますわよ私、
ね、
ギリギリだったけど
モナ、ナリリザだっけみたいなモナだっけなみたいな、あとはだからミロのヴィーナスね、
あ、そうですね、うん、ミロのヴィーナス、はい、わかります、
何のヴィーナスだっけなみたいないや、ミロしかねえだろミロのヴィーナス、
はいはいはい、うん、
ね、うん、まあ、そういったものは、まあ、だから美術館、
はい、
だ絵だけじゃないよね、彫刻もあれば、
うん、あ、そうですね、
いろいろありますけども、
そうですね、いろいろあります、
ね、もうぜひですね、美術館といえば皆さんどんな思い出があったりエピソードがあったり、
うん、
そういえば美術館つったらさみたいな思い出があるかもしれないです、うんうん、
ねえ、あるかもしれない、うん、
ぜひぜひ、まあ、はい、芸術的にですね、
はい、
芸術的にですね行ってみたいと思いますのでね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ファックス番号りっちゃんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でよはい、19時15分までお待ちしてます、
ね、よろしくお願いします。そしてメールアドレスは info@fm767.com、
はい、
info@fm767.com です、
はい、
もうアドレス登録しといてくださいよこれ、
そうです ね、
すぐ送れるように
すぐ送れる、
一言でもいいですよ、美術館といえば、うん、行ったことないっつっても OK、はい、
ね、いると思うんだよ ね、
でこの後6時からですね、
うん、
あのカズミンさんがやってくる、
おー、もうすぐだに、あ、
もういらっしゃってる、ね、もうスタンバってますよ、
今パッて見た
ら、もうスタンバってますから
ね
この後登場しますので、桶川でね開催される、
そうですよ、
来週16日と17日に開催される、う
んうん、
旗揚げ公演、
はい、
舞台の旗揚げ公演のプロモーションで、
はいはい、
あの長野和美さん久しぶりじゃないですか、
ね、
本当に
ね
もうだいぶ久しぶりですよ、スタジオにお越しいただけるのでね、
はい、
和美さんへのメッセージも、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いいたしますね。まあこの間あの私の知り合いがですね、
はい、
あの私の番組を聞いてくださったらしく、ちゃんと秒まで言ってるんですねって言われました。
開けた時とかね、
何秒まで言ってるってことは本当に生なんですねって、なんで疑うかいまずそもそもでもやっぱあるらしいですね、テレビ番組とかいかにも生っぽくやっていながらも実は収録だっていうのが疑似生って言うんですか、
まああるでしょうね、
あるでしょうね、
あると思います、
俺はでも多分収録の方が逆に不慣れだから、
うん、
ね、もう20年近く生しかやってこなかったから、
私も
全然収録的なことがうまくできないんですよね、
だって ステージだってそうじゃないですか。
そうですね、ライブも
そう
ですね。
私も舞台そうだし、うんうんうん、だから逆にとなんか収録って言われるともはやなんか、
ね、う
んって
撮り直しがあると思うとなんか嫌だな
でもレコーディングとかはね、
レコーディングはいいんですけどね、うんうんうん、レコーディングはもう忍耐作業ですから。
うん、そうなんだ、うん、へえ。
やっぱりあれはものづくりですから、どちらかというとね。
まあそうですよね、一個ずつ
表現というよりかは、う
ん、積み重ねていく作業って感じはしますね。
そうそうそう、で瞬間瞬間のその表現というものを見てもらうためにはやっぱライブであったり生放送であったりするわけなんですけどね。
そうですね、
だからその時刻は何時何分何秒まで秒言うんですねって言われて初めて言われたんですよ秒言うんですねって言って、うん、でも踏んで切ったからといってさ疑似生も難しいです
よ
ね、
うん、いやそうだよ、ね、うんうんうん、そうだと思う。変わるじゃんね。
変わりますよね、うん、
ねえねえ、
うんうん、だからなかなかねその辺は、うん、だからもうあの疑惑がないですよ、そういった意味では。
まあ
ないね、いつもちゃんと生放送をやっている。
うん、本当そうですね。たまにまあ部分的に収録みたいなことがね、
ちょっと流す時はありますよ。
みたいなことありますけどね。うんうんうん、
まあ ね、 でもね、収録しといたから聞いてくださいって言うからね、そういう時は。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うんうん、ねえ。
ということでございまして、
はい、
この後はカズミンさん登場しつつ、
はい、
ライブインフォメーション、そして T9、
うん、
それリクエストタイムと。
はい。
いう感じにね、なだれ込んでいくトワキンでございますので、ね、
うん、
この後もお楽しみに。はい、それでは、
はい、
僭越ながら恐縮ながら、
はい、
私歌い人語るのライブインフォメーション、
イエーイ、
お届けしようと思いますけどね、
はい、
まずは徐々に近づいてきました11月23日、
うん、
勤労感謝の日でございます、
はい、
勤労に感謝しつつ
しつつ
ライブやりつつ
やりつつ、
はい、歌舞伎町です、はい、
歌舞伎町、
ね、日頃勤労している男たちが、
はい、
ね、夢を求めて集まる街。
そうですね。
歌舞伎町。
夜の街。
新宿歌舞伎町ゴールデンエッグというライブハウスにて、
はい、
あの8月にゲストに出てきてくださった鈴木ジョニー隆プレゼンツ。
はいはい。
うん。レッドホットライブボリューム25ということでね。
はい。
私これ3度目のイベント出演になりますね。
ああ、そうなんですね。4
バンド出ます。
はい。
1500円で4バンドも見られる。
すごいですね。
熱い歌舞伎町。
うん、うん。
ね、盛り上がること間違いなしでございます。夜7時開演で私は2番目の登場ということになっておりまして、
はい、
新宿歌舞伎町ゴールデンエッグ、
はい、
ぜひ皆さんですね、お越しいただければなと思います、
はい、
都内のライブがちょっと予定ないからねこの先ね。
そうですね、
ぜひぜひ、ね、お立ち寄りいただければなというふうに思うわけでございますが、はい、そして何よりも、
はい、
このトワイライトアベニュー767金曜日が12月で1000回を迎えるということで、
イエーイ、
来ましたね、
はい、
12月7日感謝感謝のコーノスライブでございます。
そうですね、
西洋料理メイキッス、
はい、
来ますよ、
うん、
メイキッスにて、
うん、
歌い人語る、
はい、
そしてトロンボーン一本で世界を賑やかせる、
はい、
しんのすけ、
はい、
そして女性シンガーソングライターおなじみ上近麻里、
はい、
この、ね、3社が、うん、はい、そもそも一つのライブに出るっていうことは今までなかったんです。
そうですね、ないですね。
そしてそれに加えて、
うん、はい、
森律子や、
はい、
千葉綾乃、
はい、
ね、
はい、
森友啓治を、
そうですよ、
みんなと合体モンスターになった、はい、フライフラワーズが登場いたします。
します。
これはだから今までにちょっとなかったメニューでございまして。
そうですね、
もうさすがに1000回ですからね、
うん、祭りですね。
祭りでございます、うん、12月7日の昼なんで、しかも
そうですね、昼だ、
昼パーッと盛り上がってで夜パーッと打ち上げやるっていう段取りですね。
かしこまりました。
13時開演でございます。
はい。
13時開演ですよ。
健全な時間だ
と。すごいですね。ワンプレート付き、お食事付きです。
あらい
い。お食事付きの3000円で限定30名様。
はい。
ですので、ご予約お急ぎいただきたいという感じでございます。
そうですね。12
月7日土曜日、コーノスの西洋料理メイキスにて、この番組のトワイライトアベニュー767金曜日の通算1000回記念の。
はい。
パーティーライブがございますので、ぜひご予約いただきたいと思います。詳細は歌い人語るのホームページ、あんまり更新されてません。
うん、わかりました。
ですので、あの、いろいろ調べてみてください。掲示板とか、掲示板とかブログですね。
あ、そうですね。
フェイスブックとか、
うんうん、
何スブックとか、
もう言ったじゃん、
何ターとか、フェイス何々とか、そういったところで情報を見ていただければなと思います、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、この後はいよいよですね、
はい、
カズミンさん登場でございます。
そうですよ、
何年ぶりなんだろうな、本当にすごい久しぶりでございますが、
ね、
もうスタジオにスタンバっていただいておりますので、
はい、
CM の後ご登場いただくわけでございますが、
はい、
11月16日17日に開かれる桶川での舞台のね、
はい、
プロモーションのために今日来てくださっておりますので、
はい、
ぜひ皆さん、あの、久しぶりみたいなメッセージとか、
そうですね、
いただけると、
ね、
もちろんリスナーの方ではね、初めての
人もいらっしゃると思う。
いらっしゃると思いますよ。ぜひよろしくお願いします。
うん、はい、
今日のテーマは、ズバリ、美術館といえば。
はい。
ね。ルーブル美術館がオープンした、何百年前なんだよ。
1700年前
だ
ね。そうです。
ね。
200年以上前
です。そうですよ、うん。フランス革命真っ只中ですよ。すごいですよね。
そんな時に開いたん
ですか。ルーブル美術館。
あら。
ね。
はい、
まあ、それを記念して我々が。
なぜ記念して我々が。
我々がルーブルおめでとうという気持ちも込めて
です。ルーブル言われたいかな、おめでとう、私たちに。
ズバリ、美術館といえば。まあ、大きい美術館でも小さい美術館でも結構ですので、
でね、
美術館にまつわる思い出、エピソードなどありましたら、はい、ぜひぜひ一言でもいいのでメッセージお待ちしております。
はい、
ファックス番号、りっちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は048-543-2179。048-543-2179! 19時15分までお待ちしております、
ね、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております、
はい、
さあ、ではですね、この後カズミさん登場しつつの、
はい、
今日のアニソン検証、猿の軍団が終わりましたんで、
私触れることなく
猿の軍団があっさり終わってしまいましたので、今日からまた新しいアニメをご紹介して、そのアニソンを徹底的に検証しようという、
はい、
T9、
はい、
ね、突入しようと思いますので、この後の2時間のトワキンもお楽しみに。さあ、スタジオには先ほども申し上げましたようにですね、
はい、
まあ、かつてカズミンという名前でですね、
はい、
この番組でもおなじみであった、
はい、
そしてラジオ広報コーナスでは職員キャスターとして長年この番組でもね、
う
ん、いつもご登場いただいており、うんうん、そして女優でもあるという、
はい、
ね、カズミンさんこと長野カズミさんにスタジオにお越しいただいております。
こんばんは、お世話になります。
ご無沙汰しております。
こちらこそご無沙汰しております。
お元気そうで、そして大活躍、は
い、いえ、とんでもないです、すごいですね、ありがとうございます。
16日と17日の2日間、
はい、
4公演、
はい、
ね、桶川のホールでね、
そうですね、
市民ホール、
はい、
桶川市民ホールにて、
はい、
行われる舞台のプロモーションでですね、
はい、
今日は登場ということで、
はい、
この先番組に付き合っていただきます、
はい、もう楽しみです、ありがとうございます。
後ほど詳しいインフォメーション後ほど、ね、はい、させていただくんですけれども、
はい、
これは、まあ、船ですよ、
はい、
船ボート、
ボート、
はい、
というね、
うん、
ダブルキャストでお届けする、
はい、
その公演なわけでございますが、
そうですね、
桶川でね、
はい、
公演されるということで、
はい、
今日はそちらのご案内後ほどね、
はい、
させていただこうと思いますが、
はい、
まあ、相変わらずのあのとちらかった番組なので、
とんでもない、
何も変わってないですよ、
本当何も変わってない、もう
この雰囲気懐かしいです、
全く変わってないです、
本当変わってない。
で、今ちょっと調べたんだけど、
はい、
どうもね、2010年の
芝
綾乃さんが初めてこの番組に出た時に、
はい、
カズミさんも出てくださっていて、
はい、
後半から途中合流して、
はい、
この T9 の前身のコーナー、うん、T7 というコーナーでジャッカー電撃隊にお付き合いいただいているんです
懐かしい
話ジャッカー電撃隊にお付き合いいただいていることは記録には残ってます
なるほど、2010年、
2010年の8月ですね、
なるほど、
はい、
だから、まあ、がっつり出るのはそれ以来かもしれないですね、もしかした
らそうですね、多分そのぐらいになります。
ということはやっぱ10年近く、
そうですね、
全然お変わりないですね。
とんでもないですよ、変わり果てていますが、お世話にな
って、もう吉永小百合と一緒に映画に出てらっしゃるんですよ。
そうでした ね、
ね、全然忘れてないもん、はい、俺。
ありがとうございます、カーベイで、
ね、カーベイでね、はい、そうですよ、そうですよ、
そうですね、
他にはね、同じ2010年の3月に暁紀典子ちゃんの時に、
はいはい、
野球卿の歌で付き合ってもらった
なんか付き合ってる
もんね。だからそのあれなんですよ、あれなんですよ、あの当時はまだ3時間番組とかで、
そうですね、そうですね、
ラジオ候補コーナスの後に、はい、こういう T9 とか、あ、T7 とかの予備別コーナーくっついてたんで、
う
ん、そのまま付き合ってもらっちゃってたんです
ね。ありましたね、うん、そういう時ね、そうそうそう、
間にこうもろもろ挟んでないんですよ
そのままわ、ね、
そのままあのこのままいっちゃいますかみたいな感じで、
お時間ある時
やってて、
はいはいはいはい、
そうだよね、だからやっぱり10年ぶりぐらいなのか、
そうですね、そんなに経ったような気がしないんですけどね、こうやって来てみると、
うん、そうだね、でも全然お変わりないし、はい、あのなんだ、さ、あのもともとですね、私、はい、あの最近はちょっとフェイス何々とかにつながってるんですよ、
カズミさんが実は、
そのきっかけが、
きっかけが、
そのきっかけが、はい、あのいつも行ってる居酒屋さんあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそこで俺1階で飲んでたんですよ、
ああ
1階で飲んでたら、はい、まあ、2階から宴会の終わったお客さんがぞろぞろ帰られて、
はいはいはいはい、
で私はその自分の話に夢中だったんです、その日カウンターで飲んでてそれで、帰られていくお客様の後ろ姿を見たときに、うん、あれあれはカズミさんが出るのかって思った
すごいね、後ろ姿で思ったの、
うん、あれと思って、うん、一瞬見て、
はい、
でごちそうさまでしたっていう声もなんか明らかに 100% カズミにな
るなるほどなるほど、
でもう皆さん帰られた後に、
はい、
まあね、聞いてみたわけですよ、
あ、フェイスブック、
あの違う、あのお店の方々、
ああ、
それはやっぱり市役所関連の方々の宴会だったっていう話で、
はいはい、
やっぱりと思って、うん、でいろいろフェイスブック探したらいらっしゃったので、
うん、
もしかしてあの居酒屋にいらっしゃいませんでしたみたいなことを聞いて、
はいはい、そうなんですよね、それがね、そうそうそう、またきっかけでつながらせていただけることになって、
でまた今日に至るという感じです、はい、という感じで、今日も例によってアニソンにお付き合いいただく
という、はい、よろしくお願いします。
10年近くぶりにスタジオに登場したのにまたアニソンに付き合わせる、
楽しみです
ということでね、はい、やってまいりましたよ。じゃあ森くん、
はい、
行きますか、
行きますか、
ね、
はい、
次のコーナー
いいですか、
お願いします。
はい、この時間は4ペースコーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、
うんうんうん、
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
すごいですよ、
いきますよ、
はい、
カッシーとシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
やります、頑張る。カズミさん無理やり付き合わせてる感じ、
ありがとうございます、
T がタイトルの中に9個入ってるんで、うん、T9 という略称なんでございますが、
はい、
徹底的に&多角的にテレビテーマを検証します、
します。
先週までは猿の軍団をやっておりました、
うん、
猿の軍団やりすぎてしまいまして、いろいろと
やりすぎた
ん、ね、りっちゃんは結局一回も猿の軍団経験せずに、
そうですね、触れることな
く令和元年が終わろうとしている
終わろうとしてますね。
今日から年末までいきます、
うん、これはきっといけるでしょうね、
続けます、今日はもうあのあれなんですよね、
はい、
かずみさんが前出てきてくださった時のジャッカー電撃隊は、
はい、
主題歌だけを聞いて楽しんでたんですけれども、
そ、
ね、
はい、
あのそれ T7 時代で、今 T9 になってですね、
2つ追加になった
んです、そうなんですよ、うん、徹底的にと、はい、アンド多角的にっていうのが追加ですね、
多角的に、
多角的にやってるんですけども、多角すぎて円になっちゃ う、 っていう丸くなっちゃうんですけどね、
永遠に続
く、そうなんですよ、あの主題歌だけじゃなくて、
はい、
主題歌の別バージョンだとか、あとはエンディングテーマ、
はい、
あとは挿入歌、BGM、あとその作曲家が残した別の作品とか、そういったところまで網羅しないと気が済まない年頃になってしまうということで、
はい、
今日から新シリーズでございます。
そうです。
いやー本当に、ね、年末までねあと何回かですけれども、うん、年末までぶっちぎろうと思いますね、はい、頑張っていこうと思いますが、うん、かずみさんはご存知ないかもしれないんだね、はい、これね。
そうなんですよ、残念ながら
一回紹介してるんです
よ。まあまあ、 T7 で知ってるっていう。
よくご存知ですね。 T7 は、はい、T7 でやった時は主題歌だけ紹介したのが、うん、2013年の8月2日、うん、まさにりっちゃんの時だった、
うん、あ、私の時だったのか、うんうん、だから覚えてるのか
な、ね、で翌週が100キロ徒歩の旅、
うんうんうんうん、
当時のね今でいう絆ウォークですけども、はいはい、
そうです
ね。で100キロ徒歩の旅、森友くんがアシスタント、下北沢カラードジャムの店員さんがここにスタジオに来るっていう一番大変だった日。
あのタッシーが全部読んでた、
ね、そう、何もかも俺がやった日ね。めっちゃ大変だった、はいはいはい、怒涛の放送の前の週、
はいはいはい、がこれあの
宝島、そう、暑い夏だった、
はいはい、
宝島です、
ね、
うんうん、宝島でございます、はい、1978年、
はい、
10月8日にスタートして79年の4月1日に終了した、番組でございまして、はい、まあ、名作系ですよね。
そうですよね、うん、
名作系、うん、スティーブンソンという原作のね、うん、宝島があるんですが、はい、それを元にして作られたアニメでございます、
はい、
13歳の少年、うん、ジム・ホーキンズは1ヶ月前に船乗りだった父親を亡くしたばかり、
うん、
母親と一緒に宿屋も兼ねた居酒屋の弁望亭を切り盛りする毎日、うん、弁望亭、
弁望亭、
立派な船乗りになることを夢見るジム少年がある日財宝が隠された宝の島の地図を見つけ、
うん、
海賊の財宝を探す船旅に加わって、うん、一本足の海賊ジョン・シルバーら海の男たちと宝を巡ってしのぎを削る中で次第に成長していくという物語でございます。
なるほど。
ロバート・ルイス・スティーブンソンによる児童文学宝島を原作としつつもそれをかなり大胆に解釈し直したアニメ作品と言われておりましたですね、はい、いやすごいですよこれは。私この歌が好きでね、
うん、
去年今年か今年の田尻田代が選ぶカバーソング生歌ライブで、うん、このスタジオで自分で歌ってみましたよね、
はいはい、
一人で、
はい、
これはもう名曲中の名曲で、
いい曲ですね、
作曲があの、はい、羽健、
あ、はい、
羽田健太郎ですね、はい、もう亡くなってますけれども、はい、いろいろテレビでもおなじみだった方ですよね、
はい、
それからいろいろな西部警察も、ね、羽健さんだしね、
うんうん、
まあ、ニュースステーションとかにもよく出てましたね、はいはいはいはい、昔ね、
うん、
あの羽健さんが初めて劇版を作ったのがこれです。宝島なんです ね、
うん、
アニメの劇版の BGM から主題歌から、うん、その羽健の愛称で知られる作曲家の羽田健太郎が担当しました。これは羽健さんにとってですね、はい、映像音楽作曲家としてのデビュー作品になります、
うん、
それまではいろいろバックのピアニストやったり、
はいはい、
歌謡曲のバックやったり、うん、勝手に仕上がれのイントロも羽健ですよね。
へ、あ、そうでしたね。あのピアノ、そうだそうだ、
あの転がるような素晴らしいピアノ、うん、ね、他にもさまざまな名曲で伴奏してるんですが、
はい、
自分で作曲家をしてアニメの伴奏をつけたのがこれが初めてということで、はい、羽健さんが作ったメロディーが先だった、
はい、
そこに、童話作家などの、岩谷時子さんっていう、
うん、
越路吹雪さんのマネージャーやっていろいろな作詞を手掛けてらっしゃった方が何日もスタジオに通って、
はい、
詞を紡ぎ出して、
うん、
詞をあてがって、
うん、
でそれを町田義人さんというズーニーブーという GS サウンドのボーカルをやってた方が、ボーカルでコロンビアゆりかご会がバックを務めているという感じでございまして、
はい、
まずはその宝島のね、
はい、
主題歌、
うん、
素晴らしいナンバーでございま す、
そうです、ね、
こんなアニソンがあるのかっていうぐらい感動しましたね、そちらのまずはフルバージョン、
はい、
たっぷりと迫力満点、この少年が海原に旅に出ていく、
はい、
まさにそんな感じがする、主題歌でございまして、
はい、
テーマ曲を聴いていただきたいと思います。
信じよう真心を勇気を胸 下に白い帆あげよう。海が呼ぶ冒険の旅路で、苦しいことや嵐にきっと会うだろう。いつも微笑みを忘れずに、勇気を胸に進もうよ。ただ一つの憧れだけは、どんな時にも消せはしないさ。ただ一つの憧れだけは、どこの誰にも消せはしないさ。
いやーすごいですね。
素晴らしいですね。
大迫力ですよね。もうまた思いっきり鳴らしてしまいました。思いが待って、
冒険の始まりっていう、
ね、冒険の始まりですよね。もうすごい迫力で、1978年の8月19日の赤坂ミュージックスタジオで録音されました。1978年です。
あ、でも結構直前ちゃ直前ですよね、割とね。
1週間後にコロムビアゆりかご会が吹き込みに来ています。
あーすごい、そんなスケジュールまで。
先に松田よしとさんの歌だけ。
あ、一緒じゃないんですね。
一緒じゃないんですよ、
別撮り。なるほど、
ね、このこもうここでね、こことかすごいじゃないですか、
ね、
8分の6拍子なんですけどね。
はい、
これはやっぱり海のうねりを表現したかったらしくて。
ああ、そうなんだ、
うん、まずそのイントロのダンダランツンツンツンダンダランっていうのは、はいはいはい、波しぶき、波、その岩に打ちつける波、
ちょっと激しい
感じ。それでもう波が砕けていく感じをここ、
ね、
そうそうそうそう、すごいですよね。もうなんかこうなんて言うんでしょうね、ダイナミック。ね、それでこの8分の6拍子っていうのは海のうねりを表現してて、途中にカタカタカタカタみたいな B メロであるでしょ、あのカタカタカタカタカタカタカタカタみたいな音が B メロで出てくるじゃん。そこすごいいいんだけどな。それそこをちょっと、それはその海中の海の中から浮かんでくるアブクをイメージしてるのね。
なるほどなるほど。
そうそうそう、それがこう浮かんでくるのを羽剣なりにこう再現してるわけですよ。ちょっと聞いてね、この後出てくるから、その B メロでカタカタカタカタが出てくるから、カタカタカタカタっていう、
いつも
これこれ、
あ、これね。
そうそうそう、
これなんだろう。
これは当時まだあんまり主流でなかったシンセサイザーのミニモーグですね。だから富田勲とかが使い始めてたあのモーグですね。あのミニモーグを羽毛も使い始めて、
なるほど、
うん、
はあ、
時代ですね、
時代ですね。
あのカタカタカタカタがなかなかいいじゃないですか。キュートでね。
あんまキュート、確かにキュート、
すごいキュートなんです、うん、さあそれではですね、
はい、
テレビサイズ、今フルサイズ聞いていただきました。
そうですね、
テレビサイズの音源がありまして、
はい、
しかもコロムビアゆりかご会なし、
あ、なし？
なし。町田よしとのみバージョン。
はい。
ちょっと聞いていただきたいと思います。モノラルですよ、こっ
ちはね。最後、夢に見た島へと、波を越えて風に乗って海へ出よう。みんなまだ知らない不思議な昼と夜とが待っているだろう。いつも信じよう、真心を勇気を胸に進もうよ。ただ一つの憧れだけは、どこの
となく寂しい感じもしなくもないよね。
そうですね。
だから子供番組ならでは の, その子供たちへのアプローチとしてやっぱりコロンビアゆりかご会をこうバックに従えたらしいんですけども、ね、最初はやっぱこれで行こうみたいな感じだったらしいですね、うん、ほうほうほう。でもやっぱりあのテレビ局側の提案で、
うん、子供の声を張った方がいいんじゃないって。
続いてがですね、うん、テレビサイズアバンタイトル、これはあの本当にオープニングにちょっと流すぐらいの程度です。
最後を夢に見た島へと、波を越えて風に乗って海へ出よう。
まあアレンジ的にはあんまり変わらないですね。
あ、そうです
ね。であのゆりかご会の声が入ったという感じなんですけど、これあの日本テレビだったんですけれども、うん、日本テレビ側が羽根健をやっぱり指名したっていうのは、うん、当時のアニソンやテレビドラマにそういうこのクラシック界とかで活躍してる人を作曲家に招いて、うん、この今までなかったこの世界を作り出そうと思って採用したらしいんだよね。
なるほど、
うん、だからまあ羽根健さんにとってこれが初めての、うんうんうん、試みだったという感じなんですけどね、これはちょっとねエンディングが違ってたんで、終わり方が違ってたんじゃなかったっけな。そこで終わるんだよね。ちょっと帰ってきたウルトラマンの終わり方みたいになってますけど、さあ続いてが、
ね、
続いてがエレキギターのメロディーでやったOKのやつ。イントロは一緒です。これメロディーがエレキギターというバージョンがあります。すごいね。いきなりフュージョンだね。使ってたんだと思うんですよね。
予告とかかな。
予告は予告でね。
あるの？
次が予告なんですよ。
あ、ごめん、予告しちゃって。
でも予告っぽいよ。予告っぽいよね。なんか高中正義みたいな感じだなこれ。急になんかビーチサイドになりましたよね。
なんかね。
ちょっとね。ドライブしたくなる。管楽器のブルルルっていうのもすごいよね。何度聞いても迫力があるなと思うね。じゃあ次その予告行ってみようかな、はいはいはい、予告編で使われたのこれ。
全然
こっからいきなり来る B メロ。次回宝島お楽しみにみたいな。帰ってきたウルトラマンみたいな感じなんですね。で次はねテレビスポットっていうね試験用の宣伝用に作られた B タイプのバージョン、18秒。
早い、
ちょっと早いね。これはもうすごいシンプルですね。
そうです
ね。もう本当に宣伝用に、うん、CM とかのために使ったようなバッグの、は
いはい、うん、なるほど。
もうすごいたくさん持ってるよね。なんかね、いろんなバージョンがあるね。
本当だ。
これ宝島のですねサウンドトラック、これ羽根健さんが作曲したさまざまな挿入歌もいっぱいあるんですよ。うん、そういうのも集めた CD が出てましてですね。
なるほど。
でそれから今日はこうして聞いていただいてるんですが、
はいはい。
で私もこの番組でこの曲に感動して歌いましたよね、はいはい、無伴奏でね、うん、まあ、そういうのもあるんで結構ないっぱいな人たちがカバーしてんのかなと思ったらそうでもなくてですね、
うん、
次に聞いていただくのは上新康介さんという方がカバーした、うん、ボサノババージョンの宝島、こちら聞いていただきたいと思います。
さあ行こう
優しくなりましたね
急に優しくなりましたね穏やかな
穏やかな
海賊ボサノバって言うんですかこれ、ねまあ、こういうカバーもあるという感じなんですがいかがですかカズミンさん。
いやー今心に染みましたすごい雰囲気全然違いますね。
カバーね、はい、やる人によってだいぶ違ってくるんですけど、まあ、もともと曲がね原曲がダイナミックですからね、
うん、本当に
ね、うん、でもこの宝島のオープニング曲だけで一回終わってしまうという、うん、
本当だよ
エンディングとかも全然紹介できないですよ
すごいね、
うん、もうだからこれからですね予定している、ま、ゲストさん招いたり特別企画入れたりするとですね、
はいはい、
あと今回入れて6回ぐらいなんですよ T9 が、
うんうん、
それ全部宝島でやっていこうかな
やりましょう
すごい音楽世界ですから、うん、ジャングル大帝で8回やったからね
そうですねジャングル大帝で8回やったね、
う
ん、
そうだね、うん、猿の軍団で3回やったけどね
もうい
ろいろな音楽検証をしているわけでございますが、ね、では最後にですね、
はい
フルサイズのカラオケがあるんですね、
う
ん、
カラオケ
マジでカラオケなんですよ、
うん、
ただボーカルが入ってない分、
うん、
ものすごいオーケストラがうごめいてるのがよくわかる。
あー、なるほどね。
もう本当にこれをね堪能できるっていうのはちょっと一つの喜びでもあるね。
はいはい、
うん、まあボーカル入りももちろん素晴らしいんですけれども、うんうんうんうん、やっぱこのねカラオケにするとどれだけ羽剣サウンドがすごかったのかがわかる。
なるほど。
でやっぱピアノ本人弾いてます。
うんうんうん、うん、
まあいろんなところから聞こえたりするんですけれども、うん、まあとにかくその管楽器、弦楽器のものすごい、うん、まさに海原ですね。そういったところをちょっと堪能していただきたいですね、はい、宝島のフルサイズの純カラオケでございます。
管楽器がよく聞こえる。
そう
本当に、
やっぱりアコギとかカッティングしてんだねこれね。うっすらとこうギターのカッティングも聞こえて、
うんうん
う
ん、
そういうのとかもよく聞こえるから、
うん、
いやーすごいですね。スタジオの中がどうなってたんだろうとか思うねもう所狭してやってたんでしょうね。
そうでしょうね。めちゃめちゃ人いますもんね。だって
そうですよね。せーのでこれやって
、
ね、指揮者がいてですよ、
うんうん
これはすごい音楽作品だな。このインストだけでもこうやって聴けるもんね。
結構グッときます ねインストに
というわけでですね、うん、今日は、まあ、カズミンさんも一緒にですね、
はい、
宝島の第1回目、
はい
はい、あと5回あります
ありますね
がっつり行こうと思いますね、この後の T9 もねまた来週以降も楽しみにしていただければと思います。以上タシイタシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお届けいたしました。この後はカズミンさんと一緒にリクエストタイムに突入していこうと思います、舞台のインフォメーションもありますのでね、ぜひお聞きいただければと思います。